Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース、9月1日です。皆さん、まじまして、みっつぁんです。そして
今日はテイクワンワンカブだよ、のすきちゃんです。
こんばんは。
ワンワンカブ、
まだテイクワンですよ。ガブ。はい、ゆうべですけどマロンに噛まれました。
マロンってみっちゃんとこのワンちゃんです。
そう、ワンちゃんですけどもね、初めて噛まれましたね。
自分とこの犬に噛まれるってどうなん。
いや、あの、普段外におるんですけどね、まあ、外行ってもうちの庭ですけどね、あの、雨がちょっと降ってきたんで屋根の下に入れてやろうと思って、うん、ビスケットでまず釣ったんですよ、
うん、
ビスケットあげるからおいでって、
うん、
でビスケット加えさせて、
うん、
で首輪を捕まえて、
うん、
連れて行こうかなと思ったら、うーってうなったと思ったらガブって噛まれました。
だから物食べさせる時にあまり手出すと噛まれるよ。
多分そういうことなんだろうな。手のひらのね、親指の付け根のプニュプニュしてるとこ、
プニュプニュ、うん、
手のひらのプニュプニュ、うん、そこをガブってやられましたよ。で、あいたーと思って、血がタラタラタラタラ流れるんで、あ、やーべーと思ってね、水道水でジャージャージャージャー流したんだけども、一向に止まる気配がないんで、うちの家から歩いて5分ぐらいのところに総合医療センターがあるんでね、そこへ電話して、犬に噛まれたんですけど見てもらえますかって言ったら、見ますよって言われたんで、車で行って、で、まあ縫われるんかなと思ったけど、どうも縫うほどではないと。一応ね、上の歯がちょっと深く入ったのかな、で下の歯は皮をこうめくったでもないけど浅く歯が入ったみたいで、で、まあ、とりあえず縫うこともなく石鹸で洗って、蒸留水でジャージャージャージャー洗い流して、とりあえずゆうべんとこは、包帯巻かれ、可能止めを塗って包帯巻かれて、抗生物質点滴打って帰ったんですよね。で帰ったのが11時半過ぎぐらいかな。でその時に、あの、写真撮ってツイッターの方へあげたんですよ。ツイッターというかインスタグラムであげたんか、編集できるかなって。で、まあ、とりあえず指先とか動いたんでね、編集をして、まあ、夕べは寝ましたと。で、今朝ゆうべのとこでもう一度来てねって言われたんで、午前中会社休んで病院行って、まあ、見てもらったんですけども、まあ、相手が犬なんでね、バイ菌とか入って、あの、腫れて膿持つようなら、あの、切って膿を出さないけんっていう話だったんですけども、どうもそういう状況にもならなかったんで、とりあえず包帯から絆創膏に切り替わって、 抗生物質2日分、それから塗り薬がまあ1週間か2週間ぐらい持つのかな、加納止めの、それを出されて、とりあえず OK って感じでね、今日は昼から仕事してましたけどね。まあびっくりしましたよ。
私はな、面白い子に
グースかグースか寝とったと、
はい、いるよ。もうなんか分からんけど、ご飯食べ終わってそのまま片付けもせずそのまま寝てしまっとって、夜中に目が覚めて、
うん、
なんか写真が上がっとるなと思って
なんだこの写真はってまあワンちゃんもちょっと反省してるみたいでね、大体毎朝6時ぐらいにフィンフィンフィンフィンってご飯ちょうだいって泣くのに、今日は一切泣かずで、朝僕の顔見ても餌欲しくていつもは尻尾ペピペピ振ってくるのに、尻尾タラーンと下げてこっちをじーっと見てるんです
わかるんだね、なんか、
まあわかるんだろうなだから、まあ、多分噛んだ直後にね、本人も、本人っていうか本件本件もあ、やべえって思ったんじゃない
今まで誰か噛まれたことはあるの？
ないない。
じゃあ初体験だね、マロンちゃんに。
初ガミですよ。初めて血の味を覚えたかもしれない。
うわ、怖え。
もう亡くなりましたけど、ウサギのプリンちゃんには、あ、プリンちゃんは噛まれたことないか。その前に飼ってたラズちゃんが、ラズちゃんには何回か噛まれたことありますけどね。
血が出るほど？
うん、血が出たよ。それこそあんこちゃんと一緒で噛み癖があったんでね。
でも私あんこに血が出るように噛まれたことないよ。
ああ、まあ、あんこはそこまで噛まなかったか。
かぶることはあるけどね。
うん、ということで、まあ狂犬病の予防接種は毎年受けてたんでね、まあそれで何ともなく済んだかなって感じはしますけどね。
まあ人騒がせだし。
ただまあ腫れたり痛みが出だしたらすぐに来てくださいねって言われたんでね。まあ1週間ほどはちょっと様子見なきゃいけないと思いますけどもね。
明日も休まねえいけんのに今日も休むんだと思ったけどね。
さすがに、いや、その明日休むあれがあったからね、今日は半日出なきゃと思ってたんですけどね。ということで皆さん、ワンちゃんに噛まれないように気をつけましょうね。
私隣の家のワンちゃんに噛まれたことあるな、子供の時。
それは病院行った？
いや、行ってないよ。あのね、
さ、血が出るほど噛まれた？
血が、いや覚えてないけど、
うん、
なんか隣のワンちゃんがすごい好きで、うん、残ったご飯とかをやりに行きよったんよね。ほんでなんかすごい美味しそうに食べとるけ可愛くって、その食事中に手を出して、
あ、うちと一緒か。
右の手首のとこ噛まれた。
ほう、
なんかすごい歯型がビーってついて、
うん、
で病院も何も行かんこう。でもそこのお家の人にすっごい平謝りされて、
うん、
ちゃんと狂犬病の予防接種しとるけ大丈夫だけって言われて病院も行かず、
うん、
だけどあれで犬が怖くなったのね。
今もダメ？
今はっていうと、うんうん、嫌いじゃないけどやっぱり
吠えられるとちょっとあれか。
猫が好き。
うん、なるほどね。
でも自分とこに何かまでダサいな。
まあ狂犬病の予防接種しててもやっぱり口の中にはばい菌とかありますんでね。まあ、できれば噛まれたら病院行った方がいいと思いますけどね。
いかんかったっけ、こんなのったかな。
そうかもね。
あこれこれ。
はい、それでは今日の誕生花ということで、9月の2日の誕生花を紹介したいと思いますが、苗が、花言葉は忍耐だそうですよ。
苗がの花？
苗がの花。
うちまさに今酢漬けしてますよ。
それのお花ですね。
うーん、
ね、お茶の水大学があるとこが苗ヶ谷っていう名前があるそうですね。
あ、
東京の、かつては一面苗ヶ畑だったらしいんですよ。それで苗ヶ谷という名前らしいですよ、地名が。
ミョンガって漢字でこうやって書くんだ。
難しい字ですね。
あ、昔私近所にこの字でミョウガさんっていう家があったよ。
あ、名前もあるんだね。
うん、
で、あのスーパーとかでミョウガ売ってるじゃない。
うん、
しばらく投げとくと花咲くことがあるらしいですよ。家で花見れるかもしれませんよ。
これ花咲いても食べれるのかね。
花が咲いたら食べない方がどうなんだろうな。食べれるのかな、わかんないけど、生姜科だそうですね。生姜の仲間だそうです。原産地は東アジアの、温帯地域、日本をはじめ中国東部、台湾、朝鮮半島南部に分布自生をしていますと。で、中国が大元の原産地らしいですね。で、日本でのこのミョウガ、魏志倭人伝、西暦3世紀の古文書ですけども、こちらにすでにもう書かれているそうですね。ミョウガってのは高さが40センチから1メートルほど、青々とした葉は生姜とほぼ同じ感じだそうですね。食用にされるのは花の芽の部分だそうですね。
え、ミョウガってこんな緑の葉っぱなの？
葉っぱ緑みたいですね。
知らんかった。
うん、で、この、まあ、食べる花の芽ですよね。
うん、
咲いても1日でしぼんでしまうそうです。クリーム色の花を咲かせるそうですよ。で、ミョウガを食べると物忘れがひどくなるという噂というか話ありますよね。
え、知らん。
聞いたことない。
ない。
まあ、これ根拠がないらしいんですけどね。はい、ということで9月、あ、待てよ、明日配信お休みだから9月3日も紹介しとかないけんか。
あー、今から探すの？
いや、すぐ出るけどね、ちょっと待ってね。9月3日の花言葉も紹介しておきたいと思いますが、カラジウム、花言葉は喜びだそうですね。
え、こっちには記事上がらんの？
あとね、下の方行って9月3日をクリックしてください。観葉植物だそうですね。これ里芋の仲間だそうです。原産地は熱帯から南アメリカ、アマゾン川流域や西インド諸島に15種類ほどが分布していますと。日本への渡来は、明治時代、錦芋の名前で呼ばれていたそうですね。写真見れた？
うん。
これはあれで花じゃなくて葉っぱなのかな。
葉、もうカラフルな葉って書いてあるよ
ね。観葉植物だもんね。これ英語名はイエスのハートというふうに言うそうですよ。
へえ。
キリストの心臓、あのハート型の葉が印象的だそうですね。で、一応花は咲くみたいですね。花そのものは、初夏に咲くそうだそう、咲くらしいですね。
咲くそうだそうだ。
咲くそうだそうだそう。はい、ということで9月2日ミョウガ、そして9月3日カラジウムを紹介しました。それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、ちゃんと録音してよ。
はい、テイクワンです。
いやでもこれだけで終わってよ。
はい、まず最初は、オリンピックネタいきたいと思いますが、東京五輪のエンブレム、これ使用中止が決まったようですね。盗作疑惑、朝日新聞デジタルの方に上がってましたけども、これ収録を今7時過ぎぐらいから始めてるんですが、7時過ぎの時点でまだ、6時から記者会見やってたんですけども、質疑応答してましたね。
長いことしとんだなと思ったけど、
なんか IOC の記者会見ということで、中心人物の佐野さんはどうも出てなかったみたいですね。はい、で、デザイナーの佐野健次郎氏が制作した2020年東京五輪のエンブレムについて、大会組織委員会は1日今後の使用を取りやめる方針を固めたということで、6時から記者会見をやってるんですけどもね。まあ東京五輪ケチがつきすぎですよね。
そうだね、
国立競技場に始まり。
なんかちょっとかながっかりだね。
やめちゃったらって感じもしなくもないけどね。
いやそういうはいかんけど、まあ、よく言えば話題性があるけど、ちょっと苦しいな。
いや、ここへ金突っ込むなら東日本の復興が先だろうって気がするけどね。
そうだね、確かにそうだね。
まあ、ただ東京都の誘致だからな、まあ、国がもう多少は金出すんだろうけどさ、まあ、国立競技場とかは基本的には国か、国立だから東京都も金出させるんだろうけど、
あの東京って言った時のあの盛り上がりはどこへ行ったみたいな。
確かにね。で、まあ、このエンブレムの盗作問題、まあ、これまだ裁判中だからどっちに転ぶか分かんないけどね。で、このエンブレムもなんか他のとこでもなんか似てるんじゃないかって話が出てるみたいですね。これは、なんかの展覧会のポスター、これにも似てるんじゃないかって話がありますよね。ヤン・チヒュルト展っていうのがなんか東京であったらしいんですね。これで使われたなんかポスターにも似てるんじゃないかということらしいですけども、あと、この間週末の時だった、週末だったかな、なんかこのエンブレムを使った、こういう風に使うといいですよっていう説明の時に使われた映像というかデザインがどうもこれも盗作だという話になってるんですよね。こちらも朝日新聞デジタルの方の記事ですけども、東京エンブレムの使用例無断転用か、他サイトに類似っていうことよね。あの東京の街の中とか、あとはこれ空港かなの中でこういう風にこのエンブレム使うといいですよっていう、まあ記者発表の時に使われた映像がどうも他の人が作ったものと全く一緒、そのエンブレムの部分は確かに東京五輪で書いてあるんだけど、その下に写ってる人物、これが全く一緒なんですよね。明らかに盗作というか、まあデザインを盗用したって感じかな。まあ、この辺がどうも引き金になったみたいだけどね、使用中止にするっていう。まあこれだけケチがついたらやめざるを得んでしょうね、多分。
なんだかねだね。
なんかまだこの先にもケチがつきそうな気がするよな、ここまでケチがつき続くと。
なんかお払いした方がいいんじゃん。
そうだね、はい、東京五輪無事開催できるんでしょうかね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、まず最初に気になる木直さんの方にあった記事です。アップル開発者に対し OS10 エルキャピタン 10.11 ベータ8をリリース、 パブリックベータ6も同時にリリースというニュースが上がってました。まあこれ開発者そしてベータテストの方に新しいエルキャプタンが今日リリースされましたよということで、このリリースの変更内容っていうのは記事の方には上がってないですけどもね。まあ細かい修正かなっていう気がしますけどもね。ということで、ベータテスト、それから開発者の方はぜひ最新版をインストールしていただきたいと思いますが、次はマコ宝鑑定団さんの方にあった記事です。アップルウォッチアプリの数が1万個を突破というニュースが上がってました。アップルウォッチのアプリ？
うん。
こちらの数が1万272個になりましたということでね、1万個を超えましたということはそうですよ。
そんなにあるんだね。
4月24日からまあ利用になったんですけどもね、この Apple Watch アプリストア。4月24、5月、6月、7月、8月、約4ヶ月。
4ヶ月ちょっとね。
で、まあ1万個ということだそうですが、私のアップルウォッチには今アプリが何個入ってたっけ50何個ぐらい入ってたのかな50何個入ってたというか普通のアプリでアップルウォッチ対応ですよっていうのがアップルウォッチの方で使えるようになってるんでね、意図的にこれ50何個インストールしたわけではないんですが、私のマイウォッチを見るとここで見れるのかな、情報で見れるのかな、アプリ、52個ですね入ってます。ほとんど使ってないですけどね。
まあ iPhone もそうじゃん。
うん、アップルウォッチ容量 6.2GB だけどもまだ 5.6GB も使用量容量が空いてますよ。
しっかり使わんとせっかく買ったんだけど。
そうだね、でもあんまり使い道がないんだよなアプリ。たまごっちをちょっとやってたけどすぐ死ぬんでねやめちゃったし。他にもたまごっちやってた人いたと思いますけども、なんかすぐ死ぬとかって話があってね、なかなか大きくならないんですけどね。まあウォッチ OS がバージョン2に上がったらもうちょっと使い勝手が良くなってアプリももうちょっと使うかなって感じはしますけどもね、はい、皆さんはアップルウォッチのアプリ有効に活用してますかね。それでは次は気になる機能さんの方にあった記事です。アメリカアップルオリジナル番組の制作を検討中かというニュースが上がってました。アップルはかねてからウェブベースの定額制テレビサービスに参入すると噂されていますが、本日、これはどこだ、これなんて読めんだろう、
バラエティ
ってどっかなが、アップルはオリジナルの映画やテレビ番組の制作および提供を計画しているかもしれないと報じていますということはそうです。同社はここ数週間にハリウッドの、企業幹部らと会議を開き、オリジナルの映画やテレビ番組を作ることで同社に協力し、ネットフリックスなどの番組に対抗するコンテンツを制作することに興味があるかを探ったと言われていますと。で、この件で動いているアップル内の部門はエディ・キュー氏直属となっており、同プロジェクト向けの採用をすぐにでも開始したい考えで、長編コンテンツの制作を2016年までに開始すると見られていますということで、以前 Apple TV が新しくのが出るよってのに合わせてテレビの、ネット配信もやるんじゃないかって話がありましたよね。 ただアップルさんどうもアップル TV のリリースには間に合わないっていうニュースも上がってたんですけども、アップル自身も映像コンテンツの配信を始めるんじゃないかと。アップルミュージックのビーツワンみたいなことですよね。結局自分とこで番組を作る。
それはアップル TV に流す。
結局まあ流すならそういうことになるだろうね。アップル TV 上のコンテンツとして、まあウェブ上でも見れるのかもしれないけどね。何やるんだろうね。アップルのテレビ、リンゴの栽培の仕方とか。
スティーブ・ジョブズ物語。
ああ、ジョブズさんの映画。でもあれはまた権利があるからな。
じゃああれだ、クックさんが
青い鳥と、あの
なんか喋る、
クッククックって
なんか喋る
一日中
いや時々
時々、はい、もうアップルさんどんな番組作ってくるのかちょっと興味ありますね。まあ2016年までに開始する。2016年までにってことは2015年中ってこと ?2016 年中ってこと
?2016 年までにってことは今年中ってこと。
どっちにも取れるよな。
そうだね、までに
までに、
普通までにって言ったら2016年まで、今日までって言ったら今日までに出してって言われたら今日も入る。
そうだね。
じゃあ2016年までにって言ったら
含むってことか。
含むかな
どっちなんだろうね。
日本語って難しい。
難しいはい、それでは次のニュースですけども、こちらもキナーキナーさんの方にあった記事です。本日 iTunes ストアにて映画スターウォーズシリーズのレンタルが開始されましたということで、これ以前9月1日から、スターウォーズのレンタル開始になりますよっていう話一度お伝えしたと思いますけども、今日から実際に見ることができます。エピソード1からエピソード6まで、字幕版と吹き替え版合わせて結局12本か、
うん、
こちらのリリースレンタルが始まっていますということはそうです。レンタル料金は SD 版が400円、 HD 版が500円となっていますということでね、エピソード1からエピソード6まで通して見れますよ。
私ね、うん、スターウォーズちゃんと見たことがなくて。
全部全部というかどれもちゃんと見たことがないっていうのはどういうこと？途中まで見たことがあるってこと？
うん、なんかうちの子がそれこそ4歳5歳の時になんか、うん、えらいスターウォーズにハマってしもってで毎週休みになるとビデオを買いに行きよったよね。
はいはいはい、
でビデオを 見るじゃん、つけるじゃん、
うんうん、
私つけた途端に寝とるで息子が、
うん、
母さん終わったよってで見たんだ、うん、面白かったって、うん、面白かった、次のも見たいって言って、でなんかいろいろストーリー話してくれるんだけど、
うん、
ふーんふーんって聞いながら全部こう
右から左へ
右から左でもすごい面白いってなんか言っとったっけね、面白いんだろうなと思って。
そら見ないけんだね。
ちょっと見てみんといけんかなと思ったり。
見て息子ちゃんと話合わさないけんだね。
今さら
今さら
そらはもういいでしょ。でもちょっと、うん、ちょっと見てみようかな。1本
1本だけ
とりあえず1本順番に見ればいいんでしょ、1から。
あ、まあ順うん、時間的にいけばエピソード1から順番に見ればいいよな。
なんかうちの子がなんか一生懸命語ってくれたのは途中で昔に戻る。
あ、だから正確に言うとエピソード4が一番最初に作られたのよ。4、5、6ときて、でその後に 1,2,3 と作ってるね。
あ、じゃあ、ね、一番最初に出たのはもうすでに4だったん。
そう、
出た時から
っていうか、まあ 4,5,6 の3部作があって、
うん、
でその後に それ以前の話を作ったのよ。それがあの順番からいくと 1,2,3 になるのよ。
だけ今はちゃんとその時系列並んどった。
そう、時系列で見ようと思ったら 1,2,3,4,5,6 で見ていけばいい。
うん、いや、なんかそうやって一生懸命言った。
ただあの最後に作られたのはそのエピソード3、これが一番最後に作られたことになるんだけど、
うん、あ、そうなんだね。
これに、今今度新しくできるのがエピソード7に当たるんかな、今年来年公開されるのは。
公開するって言ってたね、
う
ん、
あれは確か6の後だと思うわ。エピソード0じゃないと思う確か。って言ったら誰かに突っ込まれそうだな、ゼロだよとかってね確か時系列的に言えば一番新しいものができるじゃなかったかなと思うけどね。
え、1から6までさ同じ登場人物なの？
基本的にはね。
あの なんけこう名前あるロボットとかでしょ。
あー、 C3PO とか R2D2、 あれはもうそのままだよ。 あれはだって年取らないもん。
いいね、羨ましい。
俳優さんは年取るからね。
うん、知ってるよ知ってるよって。
だから極端に言うとエピソード3見て次エピソード4見ると若返っとるよ。
ああ、そうか。
うん、そこはちょっと違和感が出るかもしれないけどね。
うん、
はい、はい、それでは次のニュースですけども、こちらもキナウキナウさんの方にあった記事です。本日 Google が Android Wear を搭載したスマートウォッチが iPhone でも利用可能になったことを発表しましたが、その後 App Store で Android Watch for iOS アプリの配信が開始されましたという。
違う、
ん？何？
Android Wear
だよ。あ、Android Wear for iOS か。のアプリの配信が開始されましたということですね。Android Wear アプリで iPhone を Android Wear 端末に接続すると、iPhone アプリからのすべての通知や、Google Now からのタイムリーな情報、こちら交通情報とか天気、フライト状況ですね。こちらを手元で確認できるようになるほか、ウェアラブ端末を設定することも可能ですということで、対応端末は iOS 8.2 以降を搭載した 5、5S、5C、6、6Plus となっていますということで、 Android Wear を搭載したスマートウォッチが iPhone でも使えるようになりますよってことですよ。
どっちが安いん
や。あ、値段的には、あ、でも、うん、安いのは安いよな、 Android の方が。ただ同じような値段設定のものもあるよ。まあ、ただ Apple Watch ってのはもうデザイン一つしかないけども、 Android Wear なら丸い液晶のものとか、
うん、
いろいろ選べるっちゃ選べるけどね。
へー、へ
ー、はい。スキちゃんはどっちがいい？アップルウォッチを使うがいいか、アンドロイドのスマートウォッチを iOS に連携させて使うかって言われたら。
買わないと思うけど、買うんだったら、
うん、
あえてアップルウォッチは買わないな、こっちだな。
値段的に？
いや、値段もだけど、
うん、
仮に空海のこと考えたら、
うん、
同じの持っとるより違うの持っとる方がいいんかなと思って。
なるほど。
しますけど、買わないと思いますけど。
買わないのね
買わないというか買えない。
はあ、じゃあそういうスキちゃんのために、
何？
シーネットジャパンさんの方にあった記事ですけども、LG さんがAndroid Wear を搭載したスマートウォッチを発売するそうですよ。23金仕様。
高いんでしょ、それは。
名前がね、LG ウォッチ。あ、なんだこれ。
何遺産で言う、途中で止まる。
なんて読む？
アーバン。これに英語じゃないんじゃない？
ルクシー、ルクシー、ルクシー。
えー、
あ、ちょっと待って。アーバン
ラグゼ、ラグゼかな。
ラグゼ。
ルクシーじゃないでしょ。
アーバン
ルクゼ。ルクゼかラクゼか。
ちょっと待って、辞書で辞書引こうと思うけど、なんか画面が変なことになるぞ。どういうことですか。ちょっと読み方が今一つわかんねえな。
ちょっと調べときにさ、
アーバンリュクス。
リュクス、
うん、
全員二人とも仕事だね。
今辞書で引いたリュクスって書いてある。高級とか贅沢っていう意味みたい。
さっきのが火炎って言ったのに何を言っとるんだ。
ストラップはワニ側だそうですよ。
そんなもん買えるわけないでしょ。
ボディが23金。アップルよりも一つ下がるね。アップル24金。あ、アップルは18金？ん？どっちだったっけ？
え、24金じゃないの？
24金だったっけ？
あれ、エディションでしょ？
エディション。
18金だったっけ。
24金だったら柔らかすぎないか。まあどっちでもいいけどさ。高級感も価格もハイクラスだって。今年10月末に500台限定で120ドル前後で発売予定だそうですよ。
1200ドルです。
いいよ120で。1200ドル。
ちゃんとなんか犬に噛まれて余計おかしくなってる。
そうかもな。抗生物質が頭をやっつけてるかも。これ丸い液晶ですね。 1.3 インチの円形の有機 EL ディスプレイを使ってるそうですよ。
丸いのがいいな。
まあ時計っぽいよな、丸い方が
高いよな。
だってワニだもん。か噛まれるよ。
ベルトいらない。
ベルトなくても高いと思うよこれ。
そうだ。
ベルト20万としても本体1000ドル。あ、ベルトが200ドルとして本体1000ドル。いいお値段だね。
なんでさ、こっちのお値段分かるの、さっきのアンドロイドウェアのお値段は分からんの。
え？さっきのアンドロイドウェアのお値段？
うん。
え？さっきの
アンドロイドウェア、アンドロイドウォッチ、あのスマートウォッチのお値段。
さっき紹介したのはあのソフトウェアの紹介で。
スマートウォッチが出るって言わなかったさっき。
違う。アンドロイドウェアを搭載したスマートウォッチと iPhone を連携させるための iOS アプリが出るって話ね。一つ前のニュースは。アンドロイドウェア for iOS ってのはね。
もう黙っとく。
じゃあこちらはいかがでしょうか。携帯ウォッチの方にあった記事です。ソニーフェリカやスマホ通知対応の腕時計を開発ということはそうですよ。
時計ネタばっかりだね今日。
こちらもあの Android ウェアになりますけどね。ソニーは 新規事業創出プログラムの新プロジェクトとしてアナログ時計のバンド部分にデジタル技術を融合させたウェナリストというのを、クラウドファンディングで、まあ、お金を集めると発表しました。来年3月以降に出荷される予定で、クラウドファンディングサイトファーストフライトにおける支援コースは 34,800円税込み、あとは 69,800円、あ、34,800円から 69,800円ということはそうですね。これは時計の部分は普通の時計なんですよ、
うん、
でベルトの部分、こちらにセンサーとかを埋め込むという形みたいですよ。
へ
ー。でセンサーとかの方にはフェリカを搭載して、まあお財布携帯機能を持たせると、
うん、
でこれあの iOS にも対応してて、これを使うことで楽天エディとか ID、 あとクイックペイ、こちらが使えるようになるそうです。今の Apple Watch も 近接通信には対応してるけども日本ではまだ使えないじゃん、
うん、
このソニーさんの腕時計だとすぐにでも使えるらしいですよ。ただしこれを見る限りではスイカとかイコカ鉄道系には対応しないみたいだね、
うん、
コンビニとかそういうところでのお支払いには使えるけどね、
うん、
でスマートフォンと連携し着信やメール SNS の更新などがバンド部分の、バイブと光で通知されますと。時計の部分には何も表示はされないみたいですね。あくまでもバンドの方で対応するということはそうですよ、うん、
変わっとるね。
うん、変わってるね。でもこういうのもありかもしれないよな。
うん、
でまあ、時計の部分の種類でこの値段が違うみたいですね。三針モデル、長針短針と秒針、シンプルな時計の分が、まあ、49,800円で、時計部分がクロノグラフになってるもんが、59,800円と69,800円になるみたいですね。
え、三針モデルは39,800円もあるよ。
三針モデル、ああ本当だね、2種類あるね。39,800円と49,800円か。色が違うのか。ブラックモデルはちょっと高いのか。シルバーが安くてブラックがちょっと高いという感じみたいですね。こういう時計はどうですか。
可愛くない
時計が。
だってこれ男の人っぽくない。
まあ、三振モデルは、あ、そうか、女性でも、あ、まあ、ベルトがちょっと男用のベルトって感じだよな、
うん、
女性がつけるにはちょっとごっつい感じはするね。
私それにお財布携帯とかいらないもん。
あると便利だよ、
うん、いらない
はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナーキナーさんの方にあった記事です。KDDI が明日9月2日よりデータチャージに加入、あ、データチャージに加入のユーザーを対象に追加のデータ容量を 0.1GB、110円単位で購入できるキャンペーンを実施すると発表しました。このキャンペーンは、対象のデータ、パケット定額サービスまたは料金プランに加入中で、かつデータチャージに加入中のユーザーが対象で、キャンペーン期間中に限り追加データ容量を 0.1GB110 円単位で購入ができますと。従来は 0.5GB550 円と 1GB1000 円、これ2種類しかないらしいですけども、これに 0.1GB っていう単位も追加されますよということですが、ただこれ10月31日までのキャンペーンですんで、それ以降この 0.1GB もプランが使えるかどうかはちょっと今のところは未定みたいですけどね。
うーん、
もしかしたらこれ継続してやる可能性はなくはないけどね。ただ 0.1GB ってすぐなくなりそうだよな。
うーん、0.1GB って言ったら100メガ、100メガ、
うん、
100メガで何ができる？
100メガで何ができるかな。100メガで何ができる？アップルミュージック2時間ぐらいかな。
ああ、本当？
確か 40〜50メガだったと思うからな、1時間分データ量にすると。
うーん、
2時間100円、110円、まあただこれ au のユーザーだけですけどね、
うん、
はい、ということで、まあこの元々の基本プランがどういうプランに入ればこれが使えるのかよく分かんないんですけどもね、こういうの使ってらっしゃる方は利用してみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。 藤子 F 不二雄原作で1973年に放送されたジャングルクロベーと1969年放送の梅干し殿下が初パッケージ化ということですよ。
梅干し殿下、
梅干し殿下僕あんまし見た記憶はないけども、ジャングルクロベーは見てた記憶あるぞ、これリアルに。
あの
梅干し殿下ベーカンコーってやつだな、ジャングルクロベ。
私ジャングルクロベがよくわからん。
ジャングルクロベは見てた記憶あるんだけど、梅干し殿下はなんかそこまで見た記憶はないな。
私梅干し殿下って、
うん、
テレビとかじゃなくて漫画。
はあ、漫画。
なんか小学館、なんか絵で見た記憶があるんだ。
そうなの。
うん、
あの絵はあれだよな、ドラえもんに近いよな。
藤子不二雄でしょ。
まあ藤子不二雄だからドラえもんに似てるんだけどさ、ドラえもんの登場人物に。
私テレビで見たっていうより、多分なんか小学1年生とか2年生とかの本に漫画で出とった記憶があるんだ。
あ、だってテレビだと1969年放送だからな。
うちその頃まだうちテレビなかったもん。
3歳4歳ぐらいだよ、
うん、うちテレビなかった。
うーん、うちは多分あったと思うけど、これはあんまし見た記憶はないんだな。
そうな、なんか私どんな漫画か覚えてないけど、うん、梅干し殿下という名前がすごい好きだった
そうなの、うん、ジャングルクロベは覚えてるよ。
ジャングルクロベ
オレオレオレジャン、オレジャングルクロベってやつ
見たら思い出すかもしれない
で、こちらが DVD ボックスで出るそうです。ジャングルクロベが12月9日発売で29,800円、梅干し殿下が、来年1月6日発売で24,800円だそうですよ。まあ、結構あの物が多いんでしょうね、枚数が。
こう書いてあるじゃん、
ジャングルクロベは、5枚組、本編775分、梅干し殿下は4枚組で本編650分だそうですね。
結構
いいお値段しますね。
もうボリュームがだっけ、何、全62話を収録って書いてあるじゃん。
うん、ジャングルクロベの方はね、全52話収録、なお9話は映像のみの収録となる。音声がないってことか。
はあ、そう
ってことなんだろうな。映像特典としてノンスーパーオープニングを収録予定、36ページのブックレットも入りますよと。梅干し殿下の方は、4枚組で全52話、特典映像としてノンスーパーオープニングエンディングを収録予定、36ページのブックレットも入れますよと。現在 Amazon でどちらも予約ができるようですね。というわけで、うちのリスナーさんは多分リアルに見た人も結構いるんじゃないかなと思いますけどね
これアマゾンちょっと安いね。
あ、そうなってる。
だってさっき29,800円言ったでしょ。
うん、
梅干し電波26,784円だよ。
あ、本当だね。
あ、発売予定2016年1月6日って書いてあるよ。
あ、梅干しはね、梅干し電波は来年の1月6日。
梅干しはねって、
ジャングルクロベは、今年の12月9日。
まだちょっと先だね。
あれ、ジャングルクロベはこれアマゾン高くないか。
32,184円。
記事にはだって29,800円で書いてあるよ。
あれ、本当だ。あれ、梅干し殿下24,800円。どっちも高い、もしかして。
ぼったくり？
いや、わかんない。
もしかしたらこれぼったくりかも。
これもしかして価格税別？
そうか、税別か、書いてないけど税別だな。今紹介した金額はで、アマゾンでは税込みでその値段になるってことか。
そうかもね。
ああ、 気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースは車好きの方、そしてアルバイト探してる方情報ですマックお宝鑑定団さんの方にあった記事ですが、タウンワークというサイトでですね、アルバイト募集してます。これはね、今年の F1 日本グランプリホンダ展示ブースでのアルバイト募集だそうですよ。9月27日に鈴鹿サーキットで開催される 2015F1 日本グランプリのホンダ F1 ブースでのお仕事、募集人数は3名、特別な資格や経験は必要なく性別も問いません。日給3万円で全国どこからでも交通費が規定に従って支給されますと。
へえ、3万円、
日給3万円、
めっちゃいいじゃん。
F1 に触れるかもよ。
ドライバーさんと出会いがあるかもしれない。
そこはどうかなわかんないけどなそう、でもドライバーさん日本人じゃないから、あ、日本人じゃないだろう今多分ホンダは。日本語ではダメかもしれないよ。
そうか、ホンダのブースなんだ。
ホンダのブースです。
3万円か。
勤務日は9月27日日曜日、休憩1時間を含む最大10時間のお仕事はそうですよ。
1日だけなんだ。
1日だけです。
へ
え、まあ、日曜日だから多分普通に仕事してる人はお休みだろうからね。アルバイト、お金稼げる上に F1 を目の前で見られると。 F1 見られるというか、まあ、車を見られるのかな
近くの人はいいよね。
うん、だし遠くでも交通費出ますからね。
うん、でも次の日お仕事。
ああ、まあまあそれはあるよね。
いいね。
うん、いかがでしょう。まあ、近くの人は本当行ってみたいな。僕も近くだったらやってみたいなって気がするな。これ
だって鈴鹿って三重県でしょ。
三重県、
なんか三重県って交通ここから行くの便悪そうじゃん。
でも東京から交通行くよりは便いいんじゃない。
そうきた
はい、それでは最後に、iTunes カードの得情報をいきたいと思います。これコストコさんですね。コストコさん、これもうすでに現在やってるんですが、9月4日までだそうです。今週金曜日までコストコホールセールで iTunes カードを通常より安く購入できますということで、iTunes カード1万円分が8900円で、5000円分が4550円という
4450円、
11% 引きで購入が可能ですということですんでね、お近くにコストコがある方で、会員の方はご利用していただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース9月1日でした。それではエンディングに行きます。
へー、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ですね、
はい、
岩成くんが、
うん、
昨日あのうーちゃんがなんかうちが私が住んでるゴーツのイングレスのなんかブログ記事かなんかを紹介してくれとったんですけど、
うん、
それを見て、あ、フルフルさんの記事だ、これ見てゴーツに埋めたらクマさんに壊されたというって書いてあるんだけど、何のことだろうなさっぱりわからないんですが、
まあ岩成くんはフルフルさんを知ってるってことだね。
これ見てゴーツに埋めたらクマさんに壊されたっていうのは何？
埋めたらなんか間違えて変換したのか。
いやいや岩成くんはそういうのないと思いますけど。
そうか、
これ見て、
これ見てゴーツに埋めたら、ゴーツに埋めたら、わかんないな、埋めたらっていう意味がよくわかんないな
何かイングレスの関係のものを隠したってこと？
わかんねえわかんないよはい、ありがとうございます。
え、それで終わり？
だってわかんないもん
、はい、そして1120回噛まれた手で編集してくれてジミーちゃんが配信だんだんダウンロードしておやすみってことで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからおバカさんも配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからブンちゃんが iOS8.3 パスワード入力不要、無料アプリを入手する方法ってことで記事を上げてくれました。
うん、
これは昨日私が助けを求めた件の記事かなと思うんですけれども、
うん、
実はね、
うん、
この記事を見る前に、
うん、
今日、まあ、職場がちょっと離れてるんですけど通りがかりにちょっと、うん、答え分かったとかって聞かれて、
うん、
いやまだって言ったら、とかって言いながら、
うん、
なんかねこの記事かなとかってなんかネットで開いとって、
うん、
見たのがまさにこれない。
へー。
でその設定から、
うん、
設定一般機能制限でパスワードの設定っていうのを開いてみようという話になって、
うん、
でもうまさにこれなんですよ。
他のチェックが入ってなかったってことか。iTunes& アップストアが
機能制限がオフになっていました。
はい、ほうほうほう。
でなんかね機能制限オフになっとるとこの中のページ開いてもねその全く触れないっていうかもう真っ白っていうかグレーみたいな画面になっとってね、
うん、
すんともすんとも言わない記事だあのなったんですけど、
うん、
機能制限をオンにしてあげたんですよ、
うん、
なんかどっか上の方にね機能制限をオンにするところがあって、
ほうほう、
これじゃないとかって言って押したら、うん、まさに彼女はそのなんかなんかね、
うん、
なんかしとったその結局何聞いてこんようにしとったんよ。
なるほど。
でそれを解除してやったら、うんうん、ちゃんと聞いてくるようになった。
お、解決したってことね。
一応ね解決したんですよ。
お
だけど彼女が、
うん、
あれだよね、あの前にもねこの子がわからんって言ったことで皆さんに お伺いしたことがあるんですけど、
うん、
あれだよねリスナーさんに聞いてくれとんだけあのよろしく言っといてねって言ってました
なるほどねはい、ありがとうございます。
いろいろね疑問を投げかけてくれるんで、
うん、
またなんか困ったことがあったらよろしくお願いします。
はい。
うん、文ちゃんありがとう。はい、そして熊田熊ちゃんも聞いてくれてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それから寺友さんも聞いてくれて、イングレスは青組ですよ。今14歳ですってことで。
これレベル14ってことかな。
でしょう。
すんげえ。
青組さんがおった。
青組さん。
はい。
はい。
私もやった方がいいんかな。はい、ありがとうございます。それからドルビーさんが聞いてくれて、複数テイクお疲れ様。DVD 借り放題ディスカスがツタヤに吸収される前は結構利用してました。銀河英雄伝説本編&ガイデン全てをコピーしちゃいました。確か購入すると10万円を超えてたはず。元は十分取りました。わらということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつでも見れる状況になってるのね。
これはコピーは本当しちゃいけんのかいな。
うん、確かリッピングはなんかまずいって話かな。まあ
ここだけの話、
見なかったことにしよう。
はい。
はい、
ありがとうございます。それから必殺K君が聞いてくれて、MacBook はバッテリーが膨らんで仕方なく互換バッテリー買って延命してました。これだから Mac はダメだと奥さんにブーブー言われました。わらってことで。
はい、ありがとうございます。
互換バッテリー、
純正じゃないやつ。あのアマゾンとかああいうとこ見ても互換バッテリーいっぱい売れてはいるよ。
安いの？
純正よりは安い。
ちょっとこれ探して教えて。これだでって。
あ、好きじゃないやつか。
うん、好きじゃないやつ。
了解、
お願いします。
はい、
ありがとうございます。あうちゃん、秋田県小鹿半島の入道崎、お仕事で近くまで来たので観光していますってことで。
写真が上がってるけど、あれ、あ、
動画です、動画です。
あ、動画か。それでなかなか開かないか。
あ、なんか男の人が立って
る。灯台があって、
あ、すごい綺麗だね。なんか
本当だね。
海が、あ、で、ちっちゃな、なんか、
あ、これ崖じゃん。
ポツポツ、
あの沖ノ島にこんなとこあるよな。
あ、あの馬がおるとこ。
そうそうそうそう、放牧してるとこ。
あ、行ってみたいな。あ、綺麗だ綺麗だ、すごい。
はい、ありがとうございます。
お仕事なんだね。
うん、
また鳥捕まえに行ったのかな。
かな。
はい、ありがとうございます。和志さんが聞いてくれて、昨夜の体重 69.1kg、 ご飯は1杯ナスと大豆ハンバーグの炒め物がうまかった。
大豆ハンバーグ、
大豆のハンバーグを炒めたんだ
ってことみたいだね。
うーん、体に良さげなね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1120回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんが、パラレルズデスクトップのアップデートって ACT2 経由とアクト2経由とパラレルズ社経由があってややこしいな。おまけを考えるとアクト2経由で新規購入するのがお得かな。
はい、ありがとうございます。アクト2っていうのはパラレルズ売ってる代理店さんの名前だね。だから代理店経由とパラレルズ、パラレルズダイレクトと、まあ、2系統あると。でアクト2だとなんかあのおまけがあるっていうのを以前紹介したんで、そっちの方がお得かなって話だよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
うーちゃんが聞いてくれて、あの記事によるとゴーツは緑のエージェントが多いらしいので、青組の好きちゃんの検討を期待します。みっさんも応援してあげてね。好きちゃんがガーディアンの黒メダル取れたら遊びに行こうかな。
おお、ありがとうございます。確かにゴーツマだけど、出雲の方も緑が優勢なんだよな。青で頑張ってあの焼いて青に切り替えてもすぐ緑に変わっちゃうんだよね、残念ながら。
三つも応援してあげてねって書いてるけど、三つは緑だっけ？
青です。
三つ青？
青だよ。
あれ、そうだったっけ？
うん、私はずっと青ですよ。
でガーディアンの黒メダルって取るの大変なことなの？
ブロンズ、シルバー、ゴールド、 ラチナ黒だったかな。
ああの
カードと一緒
よ。カードとかも黒だもんね。
うん、黒が一番ステータスが高いよ。
そりゃうーちゃん来る気がないけ、そういう無茶なことを私に言っとるってことだね。どうも
多分ね。はい、ありがとうございます。
そういうこと言われるとちょっと火がつくで私。
はい、
ありがとうございます。カニクマさんが聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからユロさんがアップルサポート終了情報で所有の Mac mini 2009 iPod Classic が対象となってしまいました。ほぼ使ってなかったですが寂しいものです。起動確認ぐらいはしてみようかな、
うん、
っていうのと、あとはゴーツのガーディアンメダルも魅力だな。レベル15エージェントですが未だに銅メダルです。本日はそうじゃなメダルがプラチナになる日で、
そうじゃなメダル
レベル16のメダル完了予定です。なんだか最近イングレスまったり中ってことで、ちょっと待って、ユウさんがそのレベル15でその銅メダルってことはやっぱ黒は大変なことなんでしょう。
だよね、なかなか取れないでしょう黒は。
ユウちゃん完全に喧嘩吹っかけてますね。それからアップストアで無料コンテンツダウンロード何回かしたら無料アプリのパスワード保存しますかと最近聞かれた気がします。
ほう、
あ、それは何、パスワード保存したらもう宣伝用なるいう話、
そういうことかな。
へえ、私あんまりアプリ落とさんっけ、そういう経験がないのかな。
だね。
うーん、
そうじゃな、これは何だろうな、日数だな。
びっくりした、そうじゃなって言うけ、あのおじいさんとかが言うとそうじゃなって言うとのかと思った。
いや今僕もイングレス立ち上げて探してみたら、そうじゃなは私は銅メダル取ってるな。22日で360日、経つとブラックがもらえるの。これ
1年ってこと。
ほぼ1年だね。1年間死守すれば。
何のことかさっぱりわからんな私。
今僕メダル銀が2つ銅が4つ、すっくなって言われそうだね。はい、ありがとうございます。
今から始めて3つは抜いちゃろうか。
抜けるんなら抜いてみ。
はい、ありがとうございます。チュリーちゃんがみっさんに大丈夫ですか、お大事に。
はい、大丈夫です。
いつもと一緒ですよ。
うん、
どんな怪我か、あの包帯巻いた写真あげられてもね、わからんけ。
まあね、うん、今日は傷口をちょっとあげとこうか。
うん、
どうせ風呂入るときに絆創膏外すんで、
うん、ぜひ見せてください。それからいっちゃん、昨夜の一杯に卵かけご飯いただきました。あ、締めにか、
うん、締め
に卵かけご飯いただきました。ぬるかん佐藤御殿山茶寮ってお店の名前
だろうね。
いやー、なんか
いろいろ
一杯っていうけ、お酒の写真かも思ったら食べ物の写真だね。さすがいっちゃんだね。
だね。
でもこの卵かけご飯の卵がめっちゃオレンジ色なんだけど、
いい卵だね。
いい卵だねこれ。あの箸でこうやってやってもなかなか黄身が崩れないやつじゃない。
熱化卵とかああいうあれじゃない。
いやそんなんじゃない、もっといい卵だと思う。
かね。
うわー、なんか美味しそうだね。ねー、いいな。それから今日のお昼ご飯、ピーカラ丼肉増し飯増し。今日は iPhone をちゃんと持ってきました。ちなみに昨日は塩スタ丼肉増し飯増しでした。
ということで昨日は iPhone 忘れてきたのか。
そうなのかね。
で昨日はお昼ご飯がなかったってことか。写真が、
この写真はでもなんか見た感じ塩スタ丼って感じません？
なんかそんな感じだね。あっさりして
る。これ食べてみたいな、美味しそうだな。 そして午後からは仕事をしながら聞けましたってことで聞いてくれて、暑さも少し和らぎましたが、動くとまだ汗ばみますね。体調管理。
はい、ありがとうございます。確かに涼しくはなったけど湿度が高かったよな今日は。
うん、
動くとちょっと汗ばんできますけどね。
そうですね、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。え、それからお散歩さんが、アップルミュージックに河合直子があるんだ、懐かしいな、河合直子のシングル A 面コレクションをアップルミュージックで聞こう。
河合直子懐かしいね。
もう私スマイルフォーミーとかの振り付けで歌えたけどな。
まだ芸能活動してんのかな。
見んよね。
見ないよね。
いないんじゃない。
もう引退してんのかな。
可愛かったっけ。
うん。
うん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ハムちゃんが、みっちゃん好きちゃんこんばんは。噛まれて大丈夫？さて今日も製品紹介ですよってことで、マツダではなくフォルクスワーゲン型の Bluetooth スピーカー。ビートルもあるよ。何色にしようかな。今日のアップバンクの記事ってことで。お、
車の格好したのか。
スピーカー。
うん。Bluetooth スピーカー。
おしゃれだね。
うん。
この車に乗って同じ車のスピーカーを置いとったらまたおしゃれだね。
そうだね。
おいくらするんだ。
だかな、そんな高くないんじゃないの。
何 VWT1 バス4320円。
もう
結構いいよね。
天井にスピーカーの穴が開いてるね。
うん、かわいいね。
ビートルはいくらすんだ。
あ、見んかった。
見んかった。
見とる？
いや見てない。
見んさいや。何人に振りようだ。
いやビートルもあるよって書いてあったから、ビートルいくらなんだと思って。
あ、ビートルはね
変わんないかな。
4320。
そっか。
あ、ビートルよりあのこのバスみたいな形の方が可愛いな。
はい、
それから無料アプリの紹介も、ちょっとおバカな感じの指相撲ゲーム、これも1台のスマホで2人同時にプレイするんだって。
ふーん、
指相撲をスマホでや
みたいだね。
うん。
1人でも遊べるみたいだよ。
オンライン対戦ってこと。
うん、あの多分 iPhone の中で iPhone 相手にやるんだと思うけどね。
これ1人でも遊べますのところに相手動物だよ。
なんかイルカみたいな、うん、感じだね。
へえ。
噛まれるのかな、パクって。
見たんじゃるまいし。
ありがとうございます。
ありがとうございます。バッドボーイズさんは、マンボウの写真。
うん。
何？この大きさは異常。酢味噌で食べるとうまいけど、ここまでだと刺身もうまいがどう？マンボウ。
マンボウ食べるの？
食べんでしょ。っていうかこれ人と比べたらめっちゃ大きいじゃん。っ
ていうかこれ人真横にいるわけじゃないでしょ。
いや真横でしょ。
多少離れてんじゃないのこれ。
んー、遠近法？
にしてもでかいか。
大きいんじゃない。
うーん。
それからもう一つは庭にお庭。
うん。
庭の写真。
これなんか人工的に作った感じだな。
そうだね。
なんかお椀の中にクッションがいっぱい置いてあるじゃん。
うん。なんか水が入ってきそうな感じですか。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
はい。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで明日は予告通り私はお休みですが。
何私はって言ってんの。
私はお休みですが。
だってさっき花言葉紹介したじゃん。花言葉じゃないや、今日の誕生日、今
日の誕生日、
今日の誕生日
いや誕生日だから紹介しなくていいよ
あのね、私今収録あるけど今日頑張って帰ってきて明日休みだと思ってあの月始め 月末月初あの結構忙しくって、
今日は月初だけど明日はもう月初じゃないよ。
今日やらねえけんこと置いて帰ってきました
ということは明日お休みね。
いやできたらするけど、するとは言わん
まあ明日か金曜日かどっちかだね、
うん、そうだね。
明日なかったら金曜日の月ちゃん一人喋り。
まあ、うん、でもね、私 IT ニュースっていう柄じゃないでしょ。
ああ、だからにゃんこまでいいよ、う
ん、そうだね、うん、なかなかね最近ね、あの空猫ガルルやっとるでしょ。
ああ、空猫もあるよ。今週、今週というかこの週末。
なかなかねあの難しい、一人でしゃべるのね、うん、ネタね、
うん、
やるとはいいわ
やるとは言わん。
実だけど本当はあのそのなんだアプリを落とすときにその聞いてこんだっていうネタで喋れようかなと思っとったんだけど、
うん、
もう言っちゃったし
なるほど。
あの、うん、まあちょっと、まあ、やったら配信してもらうって感じですかね。
そうだね
なんとも
、はい、ということで、うん、あの皆さんあまり月ちゃんにプレッシャーをかけないようにしてくださいね。
あなたがかけとるんでしょ
僕かけてないよ。
あんたかけてるんで
しょ、もしかしたら配信あるかもね
なんかね最近なんかね なんかネタ、
うん、
なんか話そうかなって思うけど、私が話そうかなと思うネタって最近ちょっと暗いんよね
あ、怖い話の続きしてみたら。
まあ絶対やだね絶対しない、もう二度としない。自分で話しとって怖かったんだもうしないしない、
はい、ということで運が良ければ配信があると思いますんでよろしくお願いします
すごいな。
以上、空海 IT ニュースでした。お届けしたのは、
今日は健康診断が終わったので夜は何も考えずに食べよう、ラスキちゃんと。
僕は今週土曜日健康診断胃カメラだよんのみっつさんでした。それでは、もしかしたらまた明日。
うるさいな。
三
四。あなたはおらんちゃんどっちにしたって。
三四。ただもの、だんだん。
例えば明日の夜までにさ、
うん、
こんなネタで話してみたいなのが誰かがツイートしてくれとったら、それをネタに喋る。
あ、それいいかもね。
かもしれん。
あのネタを振ってくださいツイッターで。
あのなんか私自分のネタがとっても今あのネクラな感じな自信があるので。
はい、ぜひあのシャープ空海をつけてつぶやいてくださいね。お待ちしてます。
また、うん、まあ。そういうのがあったら言う、あれするかもしれないけど。
今 Omni ID News.